Okay, let's begin.
始めたいと思います。
Recently, I was riding on, driving my car on Highway 2, and it was bumper to bumper slow traffic.
最近私は2号線を車で運転していて、すごい渋滞にはまってしまったことがありました。
And I was getting really sleepy, and I thought, oh, I got to be careful. I was resting my head on the steering wheel.
そしてすごい眠たくなってきたのでハンドルの上にこう頭当たりそうなぐらいこうフラフラしながら運転してたんですけれども
、
そして、東向きに運転してて、メディケンパークのところまでたどり着いたんですが、そしてそこでパッとこう気がついて時を見るとすごい時間が経っていてですね、この2号線通らんかったらよかったなと思ったんですけれども、そしてそのパッと目を左側にやりました。そしてすごく多分もう昔からあるんであろう、いわゆるその旧居留地にある昔からのクラシックな建物があったんですね。そしてそこで奇跡のようなものを見てしまいました。
It said KBF.
そこまでですね、 KBF っていう名前の看板があったんですね。
flags, KBF.
そして KBF という旗もあるんですよね。
And I thought, this is a miracle.
そしてこれは奇跡に違いないと思いました。
I almost left my car, just...
そして運転してるのにここで車を置いてですね、そこに入っていきそうになったんです。
is this real?
そして本当かなこれはと思って、
the lettering was even kind of KBF-ish, like, somehow.
そしてその KBF っていうそのフォントの書き方もですね、こう KBF だったらこうするだろうなっていうような感じなんですね。
And I just felt there's a rush of excitement.
そしてそこでものすごくこう興奮してしまったわけです。
This is my place.
ここに行かないといけない。
Then I got a little bit closer.
しかしもうちょっと車を寄せてみると
It's just a store.
お店だったんですね。
Yeah. And then I started thinking, okay, who was the first KBF? Us or them?
そして次に私が思ったことは、じゃあ最初に KBF って名乗り始めたのは我々なのか、それとも彼らなのかっていうことなんですね。
No one could tell me. I think it's us.
もし誰も分からなかったら僕らに違いない。
Yeah. But the reason I'm telling you this story is that for things that are valuable, valuable things get imitated.
しかし私がなぜこんなことをですね、今日話するかというと、世の中で価値があると思われているものは必ず誰かがそれを真似をしようとする人が現れるんですね。
Yeah. And it's the same thing with Christianity too.
そしてそれは、クリスチャン、キリスト教、私たちが信じている神様に関しても同じなんですね。
Because true Christianity is unbelievably valuable.
本当の、意味での、キリスト教というのは本当に信じられないほど価値があるものなんですね。
And so because of that, there are imitators.
そのゆえに、それを真似をしたいと思う人が現れることがあります。そして私たちは、そのような、嘘の偽物の教えに惑わされないようにしないといけません。
And usually it's very skillfully done.
そして、そういう偽物、というのは、普通はですね、非常に、成功に作られているので、見分けが つきにくいんですね。
How many of you have received an email and it says, quickly send this email to 10 people, because this terrible thing is happening, and so if you don't send this, you're going to be the problem, you're going to stop the fight against this terrible thing.
こういうイメールを受け取られたことあるでしょうか。あなたはこのメールを受け取ったら必ずこれを10人の人に転送しないといけないんです。それを転送しないとあなたは問題をたくさん引き起こすことになるんですよ、っていうメールですね。
And you look at it, it's from your friend.
そしてしかもその送り元はですね、自分の友達だったりするわけです。
And so you send it off.
そして慌ててそのメールをいろんな自分の友達に転送するんですね。
And then the embarrassment, it was a lie.
そしてそれは嘘なので、自分も友達もすごく恥ずかしい思いをするわけです。
Yeah, and your friend writes to everybody, sorry, it was not true like this.
そのメールを送った後で、あ、ごめん、あれはやっぱり嘘だったのっていうようなメールを書かないといけなくなっちゃう。
And so in this day, we need to become very good at knowing what is real and what is not.
ですので、今、この現代では私たちは何が本物で何がそうでないのかということを、正しく見分ける必要があります。
And today's story is from the letter of Corinthians.
今日私たちはコリント人への手紙から学びたいと思うん
ですけども。 This city had a church, and this church was in trouble.
そのコリント人が住んでいたコリントという町には教会があったんですが、彼らはその町にとても大きな問題を抱えていました。
The apostle Paul had come and had taught them and showed them how they can believe in Jesus Christ as their Lord and Savior.
パウロはその町に来て、どのようにしてイエス・キリストを救い主として受け入れて、救われるかという話をしたんですけども、
He carefully taught them the most basic things.
パウロは気をつけて本当に基本的なことだけを話すようにしました。
Salvation is not by your own effort.
救いというのは自分で頑張っていられるものではないんだということですね。
It's believing in what Jesus Christ did on the cross for you.
それはイエス・キリストが十字架の上でしてくださったことを受け入れるかどうかにかかっているんだということを言ったんです。
True Christianity is a relationship with God through Jesus Christ.
そして本当のキリスト教というのはイエス・キリストを通して神様と個人的な関係を結ぶことだというふうに教えました。
But
しかし、
Paul wasn't a very cool looking guy.
パウロというのはあまりかっこいい、伝道者ではなかったんですね。
Some scholars think he's a little bit short.
その当時の、学者は、パウロは、背が低かったというふうに書き残しています。
Probably his legs were bowed a little bit.
そしてこんな感じの、歩き方をしていたかもしれません。
And his way of speech was not very eloquent, not very good.
そして彼が、スピーチをする、語る、教える、その話し方というのは、あまり洗練されていなかったんです、ね。
He had great wisdom.
彼には、偉大な知恵がありました。
And God had entrusted him with explaining the meaning of the gospel.
そして神様は彼を使って、その福音の意味を、伝えるようにされたんですね。
But he didn't look cool.
しかしパウロ自身は、すごくこうかっこいい人ではなかったわけです。
He didn't talk cool.
そして彼が話す、話し方もかっこよくはなかったんですね。
And so after he left,
ですのでパウロが去った後、
some new teachers came.
そこに新しい先生と言われる人たちが現れました。
And they really looked cool.
そしてその先生たちはものすごくこうかっこいい先生だったんですね。
They had the right clothes.
かっこいい服を着ていて、
They knew just how to hold the mic.
そして
the right style.
マイクをどうやって持つかということにこだわりがあって、
they knew how to speak.
そして多くの人の前で話す、その話し方を身につけていました。
In a very professional way.
彼らはとてもそのプロフェッショナルな専門家の方法で話をしたんですね。
So they began to teach a different gospel.
しかし彼らはそこで、違う種類の福音を、語り始めたわけです。
And everyone got confused.
そしてそれを聞いた人は、みんな混乱しました。
And they started to, lose their respect for Paul.
そして、彼らがパウロに対して持っていた尊敬を徐々に失ってい
ったんですね。 So、
そこでパウロは彼らに手紙を書いて、目を覚ましてもう一度最初に教えたところに立ち戻りなさいというふうに伝えたんですね。
So let's read a little bit. Let's just read verse 1 to 6.
この聖書の箇所、コリント人への手紙第2の11章のまず1節から6節までお読みしたいと思います。私の少しばかりの愚かさをこらえていただきたいと思います。いや、あなた方はこらえているのです。私は神の熱心を持って熱心にあなた方のことを思っているからです。私はあなた方を清純な所属として一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからです。しかし蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、万一にもあなた方の思いが汚されて、キリストに対する真実と締結を失うことがあっては、と私は心配しています。というわけは、ある人が来て私たちの述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えたり、あるいはあなた方が前に受けたことのない異なった霊を受けたり、受け入れたことのない異なった福音を受けたりするときも、あなた方は見事にこらえているからです。私は自分はあの大使徒たちに少しでも劣っているとは思いません。たとえ話は巧みでないにしても、知識についてはそうではありません。私たちはすべての点でいろいろな場合にそのことをあなた方に示してきました。
Okay, from this section here, I'd like to just go over some guidelines for us so that we can know what is real in Christianity and what is not.
この聖書の箇所を通して今から何が本当で何がそうでないのかということのお話をしたいと思います。
Yeah. Number one,
一つ目に。
And that is that everyone who says, hey, Jesus is pretty cool, that doesn't mean they come from God.
まず最初に、申し上げないといけないことは、イエス様は素晴らしいんだ、すごくいい方なんだということを言う人が、すべて神様から使わされているわけではないということです、ね。
Many times I hear this.
多くの場合こういうことを聞くんですけれども、
they say, Oh, Rob, you know, there's this, this Buddhist priest. He's really cool.
ロブ、このね、あのお坊さん、仏教のお坊さんなんだけど、すごいいい人なんですよ。そして彼は、イエス様のことも時々話をすることがあるんです。
Yeah, yeah, cool,
すごいいいことだと思いませんか、
yeah. Just because somebody says something about Jesus doesn't mean they believe in Jesus.
しかし、誰かがイエス・キリストのことを話をするとしても、その人がイエス様を受け入れているとは限らないんですね。
Yeah. There are people all over the world that say, No, Jesus, Jesus. Some people, when they get angry, they always say Jesus, you know.
そしてもうある人はずっと、イエス様イエス様ジーザスジーザスと言っているので、もうそればっかり聞かされて怒ってしまうということもあるぐらいなんですね。
So we need to be careful about when someone comes to us and they say good things about Jesus just to say, Oh, you must teach me, you know, show me.
ですので私たちは誰かが、イエス様イエス様と言っているからといってその人からじゃあ教えを、こうというようなことをしないようにしないといけないですね。
I noticed, many times, popular singers and in fashionThey wear black clothes.
多くの場合、私がよく見るのは、あの有名なミュージシャンがですね、黒い服を着てみんなの前に現れます。
And they have a big cross.
そこに大きな十字架の、yeah. 模様が入っているんですね。
And they have this, scowl on their face.
スカウ。
ちょっと憎むような顔をして
る。というような顔をしているわけです。
Yeah. Yeah. And, but they've got a cross.
しかしそこにですね、十字架のネックレスがあったり、模様がついたりするわけですね。
30 or 40 years ago, if someone had a cross, you thought they were a Christian.
30年、40年前、もし誰かが十字架の服を着たり、十字架のアクセサリーをつけたりしていると、その人はクリスチャンだろうということが想像できました。しかし、今ではもう誰でもが十字架の模様のものをつけています。
And now it means, hey,I'm spiritual.
それはある意味自分は霊的なんだ、yeah. ということをですね。
I'm not a shallow person.
私はそんな浅い人間ではないと。
I'm a deep person.
もっと深いことを考えてるんだ、yeah. という意味なんですね。
Yeah. Yeah. See my cross here, you
know. ここの十字架見えるでしょ、yeah. というわけです。
I see all kinds of things you don't see.
あなたが見ない見えないようなことを私はいろいろ見えてるんですという意味なんですね。私は霊的。な、存在なんだという意味です。そしてそういう人たちがたくさんいます。自分は霊的なんだということをこう自分で周りの人に伝えたい人ですね。しかしそれは必ずしもいいことではありません。
We need to be careful when someone says, Hi!Hi, hey, Jesus, oh, it's me, oh, Jesus, cool, I like, we need to be careful.
ですので誰かが、あ、イエス様、イエス様素晴らしいよねっていう時に気をつける必要があるんですね。
You know, Satan is not totally stupid.
悪魔というのは決してバカではありません。
Yeah, he knows that if he comes up to people with a red suit on and says, Hi, I'm Satan, that they will not accept his words.
悪魔が自分がいかにも悪魔という感じの赤い服を着てきて悪魔だよという話をですねいきなりし始めたら誰も話を聞かないということは彼は分かっているんですね。ですので彼らは必ず、良いものであるようなふりをする必要があります。
And so this is one thing we need to be careful.
ですのでこれがまず私たちが気をつける必要な部分ですね。
And the next thing, number two from this section we can give.
もう一つ二番目に、私たちが学ばないといけないことは。
And that isWe just looking at it at the physical situation and the emotional situation, just because it's fantastic doesn't mean it's good.
誰かの状況が物質的に、またあるいは、感情的に素晴らしくいい、状況だったとして、それが必ずしも神様から出ているわけではないということですね。
Some years ago, I was riding my car between 新神戸 and Oji.
私はある時、新神戸から王子公園の方まで車を運転していたことがあります。
Big, fancy bus passed.
そこで私の通っていた車の横をものすごいかっこいい大型のバスが通っていたんですね。そしてそういうバスがどんどん通っていきました。
And they all pulled over to the side.
そしてそのバスはすべて同じところで止まるんですね。
And these very handsome men came down the mountain with suits on and they began to say bow at all the people coming out of the buses.
そして、大きな建物からスーツを着たかっこいい人が出てきて、バスから降りてくる人に向かってみんなお辞儀をしているわけです。
Yeah, and I thought, wow, something great is happening.
そして私は何かここですごいイベントがあるに違いないと思いました。
Yeah. And wow, fantastic. Oh, where are they going?
すごいなと思ってみんな一体どんなところに行くのかなと思ったんです、ね。
So many people.
多くの人々が、入っていっています。
Something big is happening.
何か大きなことがここで起こっているに違いない。
But we in society have a mentality. If it's big, if it's rich, it must be good.
しかし私たちの心の中で何かがすごく大きくて、そしてそれが、豊かであると、それはいいものであるというような、思い込みをしてしまう傾向にあります。
So many people are going, it must be right.
そしてそこに行っている人が、たくさんの人数の人がそこに行っているということは、きっとそこに正しいものがあるに違いないと思うんです、ね。
That's the biggest church in Kansai.
それが関西では一番大きな教会なんだ。
It must be the best.
一番大きいんだから一番いいに違いない。
It must be good.
そしてそれはいいに違いないというものですね。
Not necessarily.
必ずしもそうではありません。
Yeah, we ought to be careful just to grab on to visual things.
私たちは、そこで、目に見えるものを、掴むということに対して、気をつける必要があります。
More important is what do they say about Jesus?
もっと大事なことは、彼らはじゃあイエス・キリストのことについてどう述べるのかということです、ね。
1 John 4, 1 and 3. We're not going to 1 to 3. 1 John 4, 1 to 3 talks about that. That's important.
今日お読みしませんけれども、第一ヨハネの4章の1節から3節にこのことが書かれています。
Yeah. Another thing that we can check is just because there are miracles doesn't mean it's from God.
もう一つは、たとえそこで本当の奇跡が行われていたとしても、それが必ずしも神様から来たものではないということです。
Yeah. There are warningsIn Deuteronomy 13, just because it's a miracle doesn't mean it's right.
新命記の13章に、そこでもし奇跡が行われていたとしても、それだけでそれが正しいということはできないということが書かれています。
Another thing is just because it has a fancy organizational, it's managed well, doesn't mean it's right.
そしてその組織が、素晴らしく見事に管理されていて、組織としてよく機能していたとしても、それが神様から来たものではないということですね。
Yeah. Miracles, of course, that's great. That can be good.
奇跡というのはもちろん素晴らしいもので、奇跡というのは良いものであることもあります。しかし、多くの人は奇跡が起こったということ自体でもそれがすごい良いものなんだというふうに判断してしまうんですね。でもそれは間違っています。ではそのような状況で私たちは一体どういうふうな選択をすればいいんでしょうか。私はそこでとても単純な法則ガイドに従っています。
I took it from 2 Corinthians
11:3. 私それを第2コリントの11章の3節から取っています。
Yeah, and when I see something Christian, I ask myself this question.
私が誰かに誰かのところに行くイベントに行くときに私は自分自身にこういう問いかけをするんですね。
Does this thing that happened, does it keep me humble?
それはこのことによって私は減り下ることができるだろうか。
Yeah. And does it draw me closer to Jesus Christ in a love relationship?
でこのことによって私は、神様と愛の関係によってより、神様との関係を、近くすることができるだろうか。
Does it keep me humble?
それは私を、謙遜に保つことができる、へりくだったものとすることができるだろうか。というのも神様の王国というのは子供たちの、ような人たちのために子供たちのような心を持った人に与えられているというふうに書かれています。そして謙遜であるということは、自分自身が誰かということに対して正直であるということですね。
Children, many times they're just very honest. They say, "Hey, would you like some cake?" Yes.
子供たちは常に正直なんですね。このケーキ欲しい。はい。なるわけです。
What do adults say?
大人はそういう時どういう対応するでしょうか。
Oh, it's okay.
いやいいです。というんですね。
I have to go right now, but looks good, but it's okay.
いやもう行かないといけないから今は食べられないけどすごく美味しそうだねっていうわけですね。
Okay, then we'll not give it to you.
じゃああげませんってなるんです
けど。And as they walk away,
でなんでくれないんだってなるわけです。
Because inside they really wanted it.
というのは心の中では本当はそれ聞きくれたらいいのになと思ってるわけですね。
But they were worried about what people would think. There was only one piece. There was three people. You know, children, they don't worry about that. You know.
しかし大人はそこで例えば3人人がいて1つ1切れしかケーキがないとなるとそこで欲しいとか言ったら周りの人がどう思うかということを気にしてしまうんですが、子供はそんなことを気にしないですね。
Yeah. And so children have a humility. When they hurt, they say, "Ouch."
子供たちはとても正直で、そしてある意味彼らはへりくだっているんですね。傷ついた時に痛いって なるわけです。
When they feel happy, they show it.
彼らは、心の中が楽しい時にそれを前表に出すんですね。
Yeah, and so one way that we can check whenever we're at some kind of a meeting or something, does it keep me humble and honest about who I am?
ですので私たちが考えないといけないことは、そのような人、あるいは、イベントに行った時に、そこで自分自身に対して正直になれるか、自分自身がへりくだった状態を保てるかということだと思います。そしてイエス・キリストにより、近しい関係になることができるのかということです。それが私たちが使うことのできる、良い指針、ガイドだと思います。
Another thing that we easily get deceived by、
もう一つ私たちが簡単に騙されてしまう可能性のあることというのは、
is that we, it's easy to be deceived in some areas that, rich is good.
考え方はですね、リッチ、お金持ち、裕福であることというのはいいことだ。
Yeah, and then in some churches, the leaders boast about how much material things they have.
そしてある教会では、そのリーダーたち、指導者たちが、どのくらいお金を手に入れたか、彼らが裕福になったかということを、堂々と自慢するという教会があります。
How many expensive cars they have.
どのくらい高級車を買ったのか。
We don't see anything in the Bible about this.
しかしそのようなことは聖書には全く書かれていません。
Zero.
ゼロです。
Yeah.Paul, if money came in, he immediately was thankful and he used it for God.
パウロは、どのようにしてお金を受け取ったにしても、それを神様に感謝してすぐにそれを使いました。
Yeah. And so if you go to a church and they say, well, you know, our pastor, he has a Rolls Royce and he has two Benzes and he has a Ferrari.Be careful.
もしですね、どっかの教会に行かれて、その教会の先生が、ロールスロイスとベンツ2台とフェラーリをとかっていうような先生だったら気をつけた方がいいと思います。
Yeah, yeah. God wants us to be blessed. Yes.
神様は私たちに祝福を受けてもらいたいと思っておられるんですけれども。しかしそれは私たちが祝福を受けることで、周りの人にその祝福を分け与えていくことができるというそういう意味なんですね。それは私たちが決して、常に惨めで情けない格好をして周りを世の中の人の間で歩かなくてもいいようにということなんですね。
But our focus needs to be God. You just, I want you to work more and more and more.
しかし神様は私たちにより周りの人たちのために働いてもらいたいというふうに思っております。そしてこれがこの聖書の箇所、コリント人の手紙でパウロが示している態度なんですね。お金よりも大事なことはあなたたちのことを心に留めて気にかけることなんですというふうに彼は伝えています。
Another thing that we learn from this section here
もう一つ私たちはこの箇所から学ぶことができることは、19節、20節に書かれているところですね、19節と20節を読みします。あなた方は賢いのに、よくも喜んで愚か者たちをこらえています。事実、あなた方は誰かに奴隷にされても、食い尽くされても、騙されても、威張られても、顔を叩かれてもこらえているではありませんか。
Apparently, these fancy leaders that came into Corinth were kind of like bossy.
明らかにこのコリントの教会に後からやってきた、かっこいい指導者たちは、みんなの前で、ボスとして振る舞ったわけですね。
Yeah, and they were like, hey, you, come here.
君、こっちに来なさいというわけです。
What were you doing?
何をやってるんだ。
Like this.And this is dangerous.
この状況はとても危険です。
If you go to church and they tell you everything you have to do in detail,
もし、どこかの教会に行かれて、その教会の指導者が、皆さんに事細かにしないといけないことをすべて、 命令するなら、
If after the worship service you want to go out to Starbucks, you have to sign a paper and say where you're going and what time you're going to leave. It's dangerous.
礼拝が終わったらスターバックスに行くんだったら、まず行く前に神にどこに行くの、誰と行くのということを全部書いてから行ってくださいというような教会だと、それは危険なんですね。
Your spirit will not grow.
というのは、そのような状況では自分自身の霊的な状態が成長しないからです。
Your good behavior is not from within, but it's from outside.
自分自身の良い、心がけ、良い行いというのは自分の中から出てくるのではなくて、外から強制されるものになってしまうんですね。
where I live in Suzudandai, when I walk my dog, I usually see one or two dogs that have a kind of a basket around their mouth.
私はスズランダイに住んでるんですけども、スズランダイで犬の散歩をするときに、時々犬の散歩の途中で、やはり犬を連れた人がですね、犬の、が噛まないように口の周りにこういうバスケットをはめている人がいます。それをつけているので、私はその犬の近くまで行って、ああ元気という感じで頭を投げたりできるんですけど、ってやるんですけれども、噛めないんですね。
Because they are being restrained from the outside.
というのは、噛もうとしてももうその口がその靴輪というか、カゴで押さえられているので、口開けられないんですね。
Their hearts have not changed.
しかしそうであっても、彼らの心の中は変わりません。
They still say, I would love to bite this hand.
彼らは心の中で、この男の人を噛んでやりたいんだと思ってるんですね。
Yeah, if I could just grab onto his leg.
もうあの足だけでも一口噛めばって思ってるわけです。
But I am being forced to be nice.
しかし、自分自身でいい犬として振る舞うように強制されているんだ、
yeah.
というわけです。
And some churches are like that.
そして、教会でも同じようなことが起こる教会があります。
Everybody is watching everybody.
それは、周りの人がみんな自分の周りの人を観察して見張っているという教会です。
And you have to get permission for small things.
そして自分、何か小さいことをするのでも、周りの許可がないとできないという状況です。そのような状況では、長い目で見て成長するというのが非常に難しくなります。というのも、神様は私たちに、まず神様と私たちの個人的な関係を強めてもらいたいと思っておりますね。
And then you are choosing, because I love Jesus, I'm going to do this.
神様から導きと、また力を受けて、そして神様が私を愛してくださっているがゆえに、こういうことをしたいんだというふうに思うことができるかどうかなんですね。
So these are some of the guidelines that we can take for our life here, even today.
ですので、これらが今日でも私たちがすぐに使うことができるガイドライン、導きなんですけれども、しかしもう一つお話ししたいことがあります。そして今からお話しするのがおそらく一番大事なことなのかなと思うんですが、
our society is changing very quickly.
この社会というのはすごいスピードで変わっています。
20 years ago, people would come up and they say, Rob, please, I need your help. My son is in trouble.
20年前だったら誰かが私のところに来られてお話をします。私の今息子が問題を抱えているんです。
He has fallen into this cult.
彼はこういうようなカルト宗教に入ってしまいました。
And we don't know how to get him.
そして彼をどういうふうにして取り返したらいいか分かりません。
He was first introduced this cult. He was walking in Sannomiya and he started talking to these people and then he got pulled into the cult and we don't know where he is.
彼は最初に三宮の街を歩いているときに、道で勧誘されて、そしてそういう集まりに行くうちに、その中に入っていってしまい、今はどこにいるかわからないんです。
But that still happens.
実は今日でもそういうことはあるんですね。
But I think there's a more serious way right now.
しかし、それがどのようにして起こるかというのは、状況はもっと深刻になっていると思います。
Yesterday, I went to a bookstore and on my way back, I saw a guitar shop.
昨日私は、本屋さんに行ったんですね。本屋さんに行って、その帰りに、ギターショップ、に寄りました。
It was classic guitars.
そこにはとてもそのクラシックな、昔のギターが置いてあるんですね。とても美しい昔のギターが置いてありました。
And so I went in there and I started looking at the different ones.
私はその中に入って、そしていろんなものを、ギターを見始めたんですけれども。
And there was one really nice one I like. Wow!
そしてそこにですね、すごい私がもう好きだったギターがあったんですね。そのギターについていくつか店員さんに質問しました。しかしその店員さんはですね、私にこう警告の一言をくれたんですね。これが今のこのギターの値段です。 でも、
It's also on auction.
でもこれは同時にオークションにもかけてるんです。
On the internet.
インターネットオークション。
Yeah. And he pointed to two computers.
そして彼は、その店の奥にあったコンピューター2台を指さしました。
And there were men inputting information about guitars.
そしてそこで、別の店員さんがカタカタそのギターの情報をインターネットオークションに打ち込んでたんですね。
And so what we see here is a changing of our society where people are no longer going face to face with humans and buying things.
私が申し上げたいことは、今この世の中では、どんどん人と人との面と向かって対話をする、そのような関係が減っていっていると思うんですね。
Yeah. And more and more people are just shopping on the net.
そして多くの人が顔を合わさなくてもできるようなインターネットをクリックするというようなことで、買い物をしたりしています。
And then the black cat delivers and you don't have to do anything.
そして、物がもう来るので何もしなくてもいいですね。
Yeah. And it's everything shifting in this direction here.
全てのことがそのような状況に動いています。
Yeah. But...Not only sales.
しかしそれは買い物、売り買いだけではありません。
Everything.
すべてですね。
Banking.
銀行業務だったり。
People now more and more online, they just go do their banking.
多くの人が銀行の窓口に行く代わりにインターネットで、銀行とのやり取りをするようになっています。
English study.
英語の勉強もそうなんですね。
Yeah. Shifting to the net.
英語の勉強をインターネット経由で、会話をするということができるようになります。
Face to face, now they're not doing it face to face anymore. They're going to the net.
多くの昔であれば人と人が、対面して面と向かってやっていたようなことを、私たちはより、インターネット経由でつまり一人でやるようになっているんですね。
Yeah. And this is easy. Sometimes good.
これはとても簡単だし、場合によってはいいことです。
But it can be really dangerous.
しかし、とても危険なこともあるんですね。
Especially if you click the wrong thing.
特に間違ったものをマウスでクリックしてしまった場合ですね。
It's the middle of the night.
真夜中に。
You're exhausted.
疲れていて。
And a very strange looking homepage comes.
そして何かよくわからない、ホームページがいきなりいつもとは違う画面が現れます。
But you're tired.
しかし疲れているので、
And it catches your interest.
何か自分の興味を引くものがそこにあって、
And so you click on it.
それをクリックしてしまいます。
And then the information there is very bad.
そしてそこでクリックして現れてくるページに書かれている情報というのはとても悪いものなんですね。
And it gets into your head.
そしてそのような情報が頭にどんどん入ってきます。
And things like you should just die.
それはもう今すぐに死ぬべきだというような情報ですね。
You know, if you get on the net now and you say I would like to do to commit suicide, you can get people say, okay, thumbs up, I will help you, like this.
今もしインターネットに本当に自殺したいんだというメッセージを入れると、もう直ちにそこで行けとかですね、やり方を教えてあげようとかっていう人がどんどん現れます。
Yeah, and so we're getting into a situation where people are getting information and there is no one around them to protect them.
ですので私たちは、どんどんそのような危ない情報を得ることができるにもかかわらず、そのような情報から私たちを守る人がいないという状況に置かれているんですね。
And because there's no one to say, hey, I think that's a little bit dangerous.
誰もそれはちょっと危ないと思うよというようなことを言う人がいません。ですのでそこでどんどんどんどん深みにはまっていきます。そして遅かれ早かれそこで恐ろしいことが起こることになります。彼らは騙されているんですね。そしてこれが今日では私たちが直面している最も大きな危険だと思います。
そして今カウンセリング I'm talking to someone and the counseling has changed from 25 years ago。
私はカウンセリングをするんですけれども、カウンセリングで私が話す、伝えることというのは25年前とは大きく異なっています。
20 years ago, they said, you know, I went to this meeting and they're putting pressure on me to do this and they want me to pay this money and this kind of thing.
20年前では、私が聞くカウンセリングの内容というのは、私はこういうところに行ってるんですけれども、彼らが私にプレッシャーをかけてお金を払えとか言うんですというような話だったんですね。
Now, they say, I hear voices.
私が今聞くカウンセリングというのは声が聞こえるんですとか、
Someone is talking to me.
何か私の頭の中に声が聞こえます。
Yeah. And the voice is saying, Everybody's talking about you.
そしてその頭の中の声は周りの人みんながお前のことを話しているんだと言うんです。
Yeah. Everybody hates you.
みんながお前のことを嫌っている
って言うんですね。
どこからその声が来るんですかっていうふうに聞くんですね。
Yeah,
彼らはそして多くの場合インターネット上で非常にですね危険なことをやってるんですね。
So I have just a few comments and then I'll stop.
いくつか、コメントして閉じたいと思うんですが、
If you live alone,
もし一人暮らしをされているなら、
Make a top priority of friendships that face-to-face contact.
実際に顔を見合わせて、対面して、話ができるような友達関係、人間関係を一番の、優先順位の一番にしてください。友達に電話をしてください。
not just telephone, face to face.
実際に電話じゃなくて、本当に友達と顔を合わせて、話をしてください。
share your ideas.
そして自分の考えていることを伝えてください。
This can be a protection.
それが守りになります。
And if you don't have any friends,
もし友達がいなければ
ask God for friends.
神様に友達を与えてくださいというふうに
祈
ってください。そして、周りの人たちにまず、自分自身が祝福になって祝福をあげていく必要があります。
If you come up to someone and say, hey, excuse me, will you be my friend? And then you talk to them for 4 hours, they're exhausted.
もし私たちが誰かのところに行って、あなた私の友達になってもらえませんかと言った後、4時間自分の話をひたすらしたら、彼らはおそらく疲れてやる気なくなると思います。ですので私たちはまず周りの誰かにとって祝福になることができるようにする必要があります。
コンタクトは非常に重要です。そして私たちは今、
顔と顔と見合わせてする人間同士の対話というのはとても大事なんですけれども、今日で私たちはそれを徐々に失っていっています。
Another thing, and I'm not going to talk about this long, but I think the time has come, we need to be really careful what we eat.
もう一つ、私はこれをあまりたくさんは話さないんですけれども、今日で私たちが何を食べるのか何を口に入れるのかというのはとても大事になっています。
Because I think a lot of what is available is not good anymore.
いつでもそこにあるもの、いつでも食べられるものというのは、あまり体に良くないんですね。
Yeah. And this affects our thinking.
そしてその食べ物というのは実は私たちの、考え方に影響します。
The other day I came into a Lawson and I stood at the door and I thought, okay, from here, let me see where is all the healthy food.
私はある時ですね、コンビニローソンに行って、ドアに立ってそこから見えるものを見回しながら、さあここでどのぐらいのものが体にいいんだと思ったわけですね。まずそこのパンがですね、ほとんど砂糖が入っているパンが多いんですね。でその横には塩がたっぷり入っているチップス系があるんです。
If you look hard, you can find something.
もちろんよく探せばあるんですけれども、
yeah,
体にいいものは豆腐とかですね。
yeah, and there are some other things there.
他にも体にいいものはあります。
But I think it's just a warning sign to our society.
しかしそれは私たちの今の現代社会に対する警告だと思います。
A lot of people today, their kitchen is Lawson.
彼ら多くの、現代の人にとって、彼らの台所はローソンなんですね。
And so we need to begin to learn about what is healthy food.
ですので私たちは何が、食べるべき良い食べ物なのかというのを学ぶ必要があります。
Now, I have a lot of learning that I need to do in this area.
そして私自身も、そこで、学ばないといけないことがたくさんあるんですね。
But I think this is affecting our thinking.
しかしその食べるものというのは間違いなく私たちの考え方に影響を与えています。
Another thing is our society is changing.And it's staying up later and later and later at night.
もう一つ、現代社会が昔と違うことの一つとして、私たちが夜どんどん活動するようになっています。
Yeah, yeah. It used to be when I talked to my English students 25 years ago, what time do you go to bed? Midnight, ooh, like this.
ですね、25年前私が英会話の先生をしていた時に英会話の生徒さんに何時に寝てるのって話をすると、いやもう真夜中とかってドワーってなってみんな驚くんですね。
But now, that's early.
しかし今、もう夜中っていうと結構早いっていう感じなんですね。
A lot of people are 2-3 a.m.
多くの人が2時3時まで起きているという状況があります。
When we eat bad and then we sleep in the day, I know this is, you know, we struggle with this, but we are able to make very poor decisions when we're in this condition.
私たちが体に良くないものを常に食べて、そして夜遅くまで起きて昼間寝るような生活をしていると、そこでですね、間違った決断をしてしまうというのが、とても簡単になってきます。
And then we allow dark thoughts to come in.
そして黒い後ろ向きの考え方が頭の中にどんどん入ってくるんですね。
And so I think this is the area we need to be extra careful now.
ですのでその部分というのが私たちが特に気 をつけないといけない部分です。
There's one bad thing about my computer.
一つ私のパソコンに関して良くないことがあるんですけれども。
But actually, I realize this maybe it's good.
良くないんですが、もしかすると私はそれはいいことかもしれないなと思うようになりました。
That is, it's unbelievably slow.
それはとんでもなくですね、動作が遅いということなんですね。
Yeah. And so if I want to download something,
もしなるですので私が何かをダウンロードしたいと思ったら、
I have to go make tea and you know.
ダウンロードしている間にまずお茶を作りに行かないといけないんです、ね。
Prepare my Sunday message when I get back.
そしてそれダウンロードする前に日曜日のメッセージが出来上がってしまうというぐらい。
Yeah. Because it's so slow.
というのはそんだけ遅いからなんですね。
But slow.Computers can also be a protection.
しかしコンピューターの動作が遅いということは私にとってまた守りになります。
From seeing things you should not see.
それは見てはいけない、見ない方がいいようなものを見るということをしなくなるからですね。
And so my big question for you is, what are you doing with your internet connection?
ですのでお聞きしたいことは、皆さんご自分の家のパソコンについているそのインターネットのコネクションでどういうふうに使っていますかということですね。
This is the next deception.
その部分が、次の、その欺かれる、ことが起こる部分になると思います。
It's kind of like a sushi knife.
それは寿司ナイフ。
刺身。
ああ、刺身包丁みたいなものなんですね。
Yeah. 刺身 knife is a very good tool.
刺身包丁というのはとても、役に立つ道具です。
Yeah. But it can also be a weapon.
しかしそれは間違えると武器になります。
And the internet also is a very good tool.
インターネットというのは同じようにとても良い道具なんですけれども。
But it can also be a way that Satan goes direct marketing into your life.
しかしインターネットは、間違って使うと悪魔自身をインターネットを使ってマーケティングをすることができるような、道具になってしまうんですね。
So if you live aloneMake an extra effort to communicate with people.
ですのでもし、お一人で住まれていれば、できるだけ周りの、友達とコミュニケーションを取って、本当に顔を合わせて、コミュニケーションを取ってください。
We make poor decisions when we are tired.
もう一つ私たちはとても疲れているときに、決断を間違えることがあります。
So be careful aboutThe middle of the night decisions on the net, you could cost you greatly.
ですので、夜中にとても疲れているときにコンピューターで何かを決断してクリックするときには気をつける必要があります。
And I want to stop with a positive scripture. So let's look at Ephesians 5:15 to 20.
そして最後に、私は、前向きな聖書の箇所をですね、お読みして、閉じたいと思うんですけれども、エペソ人への手紙5章の15節から20節です。
I think this advice is good for us today too.
このアドバイスは、今日の私たちにとっても良いアドバイスだと思います。お読みします。そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。ですから愚かにならないで、主の御心が何であるかをよく悟りなさい。また酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌と思って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。いつでもすべてのことについて、私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝しなさい。
This is good advice for us today, even.
これは今日、に住んでいる私たちにとってもいいアドバイスです。
Yeah, that in today, the world is so full of temptations.
今、この世の中はいろんな意味での誘惑に満たされています。ですので私たちは、へりくだった愛の関係をイエス・キリストと持つということに、もっと、目を向けて注意する必要があるんですね。
Where every day we are just talking to him in our daily life and singing to him.
私たちは毎日、彼に語りかけ、歌を歌っているのか。ということですね。
How many times do you check your 携帯？
一日何回ぐらい、携帯電話を、チェックされるでしょうか？
I'm not going to ask you to raise your hand.
今手を挙げなくてもいいんですけれども。
Yeah. But some people is over 50 times.
ある人はおそらく一日に50回以上、携帯を開けてチェックされていると思います。
Can you imagine what would happen if you talked to Jesus 50 times?
もし私たちが一日に50回、神様に語りかけることができれば、どうなるでしょうか。そこには私たちの人生に本当に信じられないような変化が起こると思います。そしてそれが私たちが向かうべき方向なんですね。決して私はコンピューターを攻撃しているわけではないんですけど、携帯電話を攻撃しているわけでもないんですけれども、 しかし私たちはそれが包丁、ナイフのようなものだということを忘れないようにしないといけないです。それは素晴らしい祝福にもなれるし、それは私たちを傷つけることもできるということです。
Now, if there's some of you right now and you say, you know what, Rob, I'm just telling you the truth, there is a voice in my head talking to me saying terrible things.
もし、この中に、正直に言うと今もうすでに頭の中に本当にひどい、ことを、語りかけてくる声が聞こえるんだというふうな、経験のある方は、そこには良い知らせがあります。イエス・キリストの力はそのどのような、語りかけてくる声よりも力強いんですね。
And we would love to spend time praying with you to get through thatAttack.
そして私たちは、その方のために一緒に祈って、その攻撃から、を打ち負かすために祈りたいと思います。
Let's see. Is Kat-chan here?
かっちゃん、
okay.
上におられますね。
If you're a lady, you can talk to her.
もし女性であればかっちゃんに、まず最初に、話しかけてください。
yeah. And, also, let's see. Is Bate-yan here?
Bate-yan さんのことですね。
okay.You can talk to him if you, if you're having a struggle, men.
男性であれば、ワタヤンさんのところに、話をしてください。そこには希望があります。
Yeah, God is able to work even today.
神様は今日でも私たちの人生の中に働いておられるんですね。
And get you free from those dark voices.
そしてそのような暗闇からの声に、神様は必ず打ち勝つ力を与えてくださいます。
But it's going to require a completely different way of living.
しかしそのためには私たちは、まず生き方を変えないといけないんですね。全く、違う、生き方を身につける必要があります。 そしてそのような、暗闇から語りかけてくる声を、追いやることができます。
Heavenly Father, let's pray. Heavenly Father,
祈りたいと思います。天のお父様、イエス・キリストの皆によって今あなたの御前に来ます。
And I know that you specially sent some people here today to hear this talk
そして、今日本当にあなたが、私たちの中にいる何人かの人に特別に今日このメッセージを聞くように準備されて、
Lord,
おられることを知っています。
give them the courage to speak up and ask for prayer and ask for help.
どうか、その方たちが今本当に勇気を出して、助けを求めることができるように、どうか働いてください。
And Lord, I also pray that you would help all of us.
そしてまた、あなたが、私たちここにいる私たちすべてを、助けてくださることを感謝します。決して私たちが簡単に騙されることがないように、コンピューターや携帯電話が私たちにとって良い道具であって、決して私たちを騙すようなものにならないようにどうか与えてください。どうかあなたの知恵を与えてください。イエス・キリストの名によって祈ります。あなたが本当に良い方であって、そして私たちの人生に良い計画を持っておられることを感謝します。
Lord, I pray especially for that person who's feeling there is no hope for me.
そして本当に私には今もう希望がないんだというふうに思っておられる方に、どうかその方に働いてください。
That is a lie.
その、ことは、嘘なんです。
Yeah, God has a plan for you.
神様は必ずその方のためにもプランを持っておられます。そのためにその方は今日本当にこの場所に送られています。どうか本当に私たちを本当にその言葉を持って導いてください。イエス・キリストの名によってお願いします。アーメン。